経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナーですね、無料でプレゼントしますので概要欄からぜひご登録ください。仮想通貨大暴落しております。ビットコインがですね、去年の最安値を割り込むという状態になっておりまして、今後ですね仮想通貨どうなっていくのか、これをですね横森が解説しましたので、こちらの音声ご覧ください。こんにちは。今日はですね、5月12日ですね、第512回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、何かこう気になったニュースありますかね？
そうね、やっぱりみんなが仮想通貨のね、質問とかよく受けるんで、だけれど、前からはね、ちょっと横森が弱気で見てたんで、助かった方も多いんじゃないかなと思うけれど、これね、やっぱりね、金利が上がる環境下ね、アメリカの、はい、基本的に米ドルが今のところ基軸だからね、まだまだ。そうすると、アメリカの金利が上がる環境下で、仮想通貨ってやっぱりこれ金利も生まないでしょ、
はい、
しかも配当も生まないとかいうことだから、売られやすいね、あの他のものに比べて。で、実需としても特にないんだよね、今のところ。
まあ、裏付けがないというか、うん、まあそう、仕組みであるということですよね。う
ん。そしてね、やっぱりこれからブロックチェーンっていうのはもっともっと進んでいくと。ね、はい。これはもう間違いないというふうには思ってるんだけれど。うん。だけど、だからといって、じゃあ仮想通貨買えばいいのかっていうと、それは違うよねって。で、ブロックチェーンを使った、やっぱりね、中央銀行デジタルカレンシーの流れですよ、やっぱり。中央銀行デジタルカレンシーの流れに行くっていうのはもうこれプロレス団体の方で決めてるわけだからね。
はい。
普通のなんていうの、誰でも参加できるっていうのはどちらかというと売られやすいよね。この全世界のその金利とかマネーの流通量とかを考えているプロレス団体にとっては、そういうのはもう潰してもいいよねっていう感じだよね。どちらかというと。だから中央銀行デジタルカレンシーでもうすでにいろんな技術取り入れてきてるわけよ。まあそれがどこかで出てくると思うけどね。
はい。
で、これはグレートリセット後に出てくると思うんだけれど、で、その時まではグレートリセットが完了っていうよりも、始まるまでが仮想通貨弱いような気がするんだよね、まだまだ。どちらかというと、CBDC をやるときに邪魔な存在になるわけじゃない。
まあ、あの CBDC 分かんない方は、中央銀行の
デジタル通貨ね。
デジタル通貨っていうことですよね。
うん。そうそうそうそう。で、CBDC でお金ね、ベーシックインカムやりますよっていう予定なんだからね。ということは、やっぱりね、それに対抗するものっていうのがちょっと今あってはというのもあるし、そして今ね、これを潰すことによって、やっぱりプロレス団体側もメリットあるわけよね。
はい、
片っぽで全世界の資産圧縮っていうのができるわけよ。まあ、ビットコインっていうのはほら、もともと何もないところでね、何兆円っていう価値になっちゃってるわけじゃない。何十兆円かっていう価値になってるんだけど、はい、その価値っていうものをまたゼロにすることも可能なわけだよね。実際言って、プロレス団体の力があれば。で、今、そっちどうするのっていうことなんだよね。それをはっきり言うけれど、ダティールとか、敵対するグループじゃない。
はい、
あの、D のね、S さんのところでは。
はい。
なかなかこれ言いにくいけどね。
はい。
ちょっともう今もすごくね、ワードチェックうるさくて難しいんだよね。
うん。ってことは、まあ、
うん、
その D、S さんという方々に対して、歯向かおうとするのが、まあ、ピーター・ティルとか、イーロン・マスクとか、っていう、その位置づけがあるわけですけど、
うん、
もちろん、ピーター・ティール系の人たちは、その仮想通貨をプロモートしていきたいっていうところはありますよね。う
ん、だから、なくなるわけではないんだけれど、うん、ちょっとその、向こうの反撃っていうかな、には弱いんじゃないかなって感じがするよね。
なるほど。
だから、金利を上げていくっていうことになってくるとね、これまで機関投資家が買ってきたわけじゃない、ビットコインとか、はい、そういうファンドとして買ってきたんだけれど、金利がつかないとなると、金利が高いものに行くでしょ。うん、
だから、そういう意味合いでも、配当とかも何もない、金利も何もない、金、銀、そちらもね、結構大きく値を下げてますけども、要は金融政策の影響っていうものが受けやすくなってるっていうことですよね。
そうそう。まあ、金、銀は実需ってのがあるからね。
はい。
例えば太陽光パネルには銀使ったりとかさ、あるでしょ？金だって半導体に接点とかに使うわけじゃない、いろんなところで。 ただそういうので実需っていうのはあるんだけど、実需がないわけよ。
ああ、仮想通貨に関してはね。
仮想通貨には。だから、決済するって言ったって別にそういう決済使わなかったらいいんじゃないっていうだけのことでしょ。他にも決済手段あるじゃないっていうことでしょ。
なるほど。普
通の銀行送金でもいいわけじゃない。
うん、
ね、結構今は銀行も早くなってきてるけどね。
はい。
まあだから送金にも使えない、それで税金も高いとかね。そういうのを税金を安くするなんていう方向性ないでしょ、プロレス団体側は。だから自由に使わせるっていうのはあるところで法律をね、CBDC は OK にするけど、その他はやっぱそのまんまっていう感じで。
そうなんですよね。
やってくる。だから規制はますます強化する可能性はあるんでね。だからすごく規制に弱いのよ。
規制入った瞬間にもうそれで売られやすくなりますからね、
うん、
その意味でもやはり今まではね、かなり仮想通貨の未来っていうものはね、かなり期待されてはいたんですけども、うん、やはりそのブロックチェーンっていう技術自体はこれからも利用されていくものですが、うん、それからじゃあ中央銀行発行型以外の通貨としてですね、人々がまずそれをこう使うかどうかっていうところもありますからね。で、さらにそこにプロレス団体と歯向かうような、対立するような仮想通貨っていうものは、やはり規制をかけたりとか、いろいろな手段を使って、やっぱり CBDC、中央銀行発行型の仮想通貨っていう方向性に持っていこうではないかっていうのがあるっていうことですね。う
ん、一番の目的は、今まだ、フィアットって言われるね、ドルとか円とかユーロとか、はい、今まだ潰す状況じゃないよっていうことなのよ。
はい。
だから潰すっていうことが決まれば動き出すと思うよ。そこを打つと思うけれど。
なるほど。
今まだ早いっていうことなの。今どちらかというとそういうのを潰してフィアットに戻したいっていう意向があるんじゃないのっていう気がするよね。あ、そういうことですね。
わかりました。まあね、ぜひその仮想通貨のね、この状況ですね、注目していただいてですね、今後の流れですね、見ていきたいと思います。はい、まあ、経済クラブですね、横森さんがプロレスというね、世の中を仕向ける勢力の裏解説するオンラインサロンとなっています。興味ある方はですね、経済クラブ .com こちらにアクセスして、ぜひ会員になっていただければと思います。じゃあ横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。